ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは雪が先かタイヤが先か、マクオと
雪先で半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
降ります、もうすぐ降ります。
そうなんだ。
山の上はもう白いですもうじき来ます。
いや、僕は多分雪先かなって思ったんだけど、 あなたのところは先にタイヤしとかないとでしょ。
もうですね、そろそろですね。いやいや、でもまだまだその時じゃない
いやいや、もういいんじゃない
なんかね、そのもったいない気持ちがね、それで事故ったら意味ないんですけどね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、
早め早め、
明日変えます。
見てください。だって、はい、
スタッドレスタイヤの話でした。
降らない年なんてないんでしょ。
ないですよ、そんな。
ね
え。ま、あの、年内に積もるか、うん、まあ積もるかな、大抵は。うん、でもホワイトクリスマスにならないことも結構あるので。
ああ、そうなんだ。
うん、年内に積もらないってことはたまにあるんですよね。
へえ。
まあでも変えた方が良いです。
はい、安全のために変えてください。はい、はい、ということで、まあでも寒くなったね。
ね。
今日もちょっとウォーキングしてきたんだけど、その前か昨日かな。あれちょっとやっぱ寒いな。手がねかじかんでたの。
ね、
歩き終わった後。
うん。
で今日も行ったら昨日よりもさらにっていう感じだったので、日に日に寒くなっているのかなっていう。
自転車は乗ってるんですよ、最近。
いや、乗れてないんだよね。そう、自転車にしちゃえば、なんだろう、わざわざ、その運動の時間っていうのを取らなくていいから、
ああ、まあね。
自転車にしちゃうといいなって思いながらも、いやちょっと間が空くとね、なんか、なかなか。
いや、でも自転車こそ、その、手が、冷たくなるじゃないですか。
冷たくなります。
あれきついっすよね。
でね、特にうち、まあ、話したことあるかもしれないですけど、ちょっとした丘の上な感じなんですよ。
ああ、はいはいはい。
どこに行くにもスタートが下り坂なのね。
うん。
なので、朝寒いの、
下っていくと。寒いですな。
うわーって、あの、体も温まってないじゃん、出だしだから。
うん。
超寒ってなる感じなんだよね。まあでも、ちょうど、そうね、7キロぐらいな感じで、30分弱ぐらい、自転車で仕事行くとかかるんですが、行くともう体がポカポカで、なんか、暖気 OK みたいな感じで仕事に入れるので、いいって言えばいいんですけど、なかなか一旦こう、間が空いてしまうと、うん、乗り出せないっていうね。
はい。
まあでも、ウォーキングは頑張ってますよ。結構。
おぉ、すごいですね。
に行っておりますが。で、まあでもね、その寒くなってきたから、終わった後、帰ってきて、まあ風呂入るんだけど、
うん、
まだ、まあ風呂入って温まって元には戻ってるはずなんだけど、その寒かった感じがちょっと残っててね、もうやっぱラーメン食いてー、みたいになって、ちょい上がっている。
あら、朝だけじゃなく。
朝だけじゃなく。夜食べなかったのがね、ちょっと復活 してるかもなんて思う。
ああ。
っていうのが、まあ、今日ご紹介する一つきっかけになりました。はい、カップ麺。1個目なんですが。出ましたよ。
出ましたね。
担々麺。
うん。例の担々麺が。
川崎のソウルフードみたいなキャッチコピーがついておりますが、うん、まあ川崎とほぼ隣り合わせな私の土地でもですね、やっぱり私もご多分に漏れず、結構ソウルフードな感じでございます。
そうなんですね。
まあこの番組でも何回か紹介しておりますけどね、
うん、
のカップ麺が出ましたという、なんかニュー出ますっていうリリースを見て、うわ来たとか思ってたんですが、
もう喜んでツイートしてましたね。
はい、
はい、
その何日も経たないぐらいの時に、そのこれもウォーキングなんですけど、ウォーキングして、まあいつも夜伊東洋華堂に行きましたら、ダダーンと、もう思って、ものすごい量が、
ちょっとやりすぎじゃないですかこれ。
これでもね、これと同じ量が反対側に、中本の
やりすぎじゃないですか。
チーズの一撃だっけ、なんだっけ。
ああ、なんかありますね。はいはい。
あれが、これと同じような感じで、背面に並んでおります。前は、中本のオリジナルがここ、埋め尽くしてたんですが。
ほう。
ここの一角はかなり、ね、大量に並べるコーナーみたいで。おわ、来たーと思って、早速買いましたよ。
うん。
いただきました。
はい。
ただ、開けた時にあれっていう。
はいはい。
担々麺、ちょっと太めな麺のイメージなんだけど、
うん、
麺が普通。
これいつものやつですね。
こんな感じでしょ
う。うん、
まあ昔からあるなんか、特徴のないさら言われるけど、
うん、まあまあまあ。
昔からあるタイプの麺、
うん、
です。なんかちょっと加水少なめな感じのっていうかな。
そうですね。
白っぽい感じの麺ね。で、もう、スープ、麺にまぶされてます。
うんうん。
もう開けた瞬間、粉末が、いっぱい麺と麺の間に入ってるような感じ。うん、
思ったよりは赤くないですね。
うん、そうそう。あれっていうのと、まあ、卵とかどんな感じなんだろうな。まあ、知らない方に、もう一度ご説明すると、
はい。
まあ、ちょっと太めのね、ちょっとやや加水少なめな感じの麺で、
うん。
塩味なのかね、塩味ベースだと思うんですが、に、ニンニクがゴロゴロ、
うん。
唐辛子いっぱい、
うん。
赤いやつ、
うん。
刻んだようなやつって言えばいいのかね、と、
もう、ザクザク。
ザクザク
な感じですね。
で、溶き卵とはひき肉か、うん、もう少し入ってる感じだと思うんですが、まあそんな感じのラーメンなんですけど、
うん、
なのでこれ開けた時にまず赤くねえなっていうのと、うん、あの溶き卵感はどうなるんだろうなっていう興味がありました。作ってみました。
はいはい。
まあ麺がさっきも言いましたけど、細いのがちょっとあれっていう感じで、卵はまあカップ麺にしてはいい再現かなと。
ああ、はいはい、はい、
で、からしはまあやや控えめなんで、まあでもカップ麺だからねっていろんな人が食べるから、そこまで辛くしなかったのかなっていう感じの印象、
うん、まあそうですね、
うんうん、で、いただきました、
うん、
やっぱりね麺はどうしてもねっていう感じ、
普通の麺ですね、うん、
ただこのスープとかその食べてる感じの雰囲気はなんとなくやっぱり担々麺、
ニュータンタン
って、うん、まあありだわっていう、
おおお、
まあラーメンをあのカップラーメンをラーメンの再現をしてるものっていうんじゃなくて、なんかカップラーメンはカップラーメンっていう別の食べ物っていう考え方があるじゃない、
はい、
ラーメンの偽物じゃなくてカップラーメンという
人、まあそうですね、別のものですよね、
別のものっていうね、そういう意味で言うと担々麺の別の形、
うん、
まあさっきこの裏側に中本があるって言いましたけど、うん、中本のカップ麺は比較的再現が高いじゃない、
高いですねあれは
ね、でまあかといってお店で食べたのと食べた時に、わお店はお店でやっぱり食べたくなるねっていう、
うんうん、
なんかすごく完成度の高いカップ麺な気がするんですけど、
うん、
その系統とは違う感じかな、再現率っていうよりも雰囲気を味わえるという点で言うと、まあ、別物だけどありだと思います、
うん、
なんかスープすすった時の感じなのかな、なんかあーっていう、あこれこれっていう感じはあります、なのでいえーこれちげーっていう感じじゃないです、
うんうんうん、
ただお店にはやっぱり行きたくなるかな。か中本とちょっと違うのは、これ食べて、むしろなんか、お店への誘導になりそう。
ああ、なるほどね。
やっぱり本物食いてんな、みたいな。もうちょっとやっぱり本物のっていう、ちょい足らない感がいい感じなのかもしれない。うん、
まあ、わからない方は、あの、ニュータンタンメンで、あの、画像検索をしていただけるとわかると思うんですけど、
うん、
僕今見てるんですけど、
うん、
だいぶ赤いですね、お店。
あ、そうだね。
うん。それと比べると、やっぱカップ麺の方は、おとなしめな感じかな。
ただね、それなりに辛いスープっていう印象はある。その、あれっていう、塩ラーメンにちょっとピリっていうんじゃなくて、ある程度の辛さはあります。
うん。
なんだろうな。中辛にはいかないけど、でも普通よりちょい辛いんじゃないかな。お店で何にも言わずに出てくるやつぐらいかな。中辛ほどはないからっていうのもあるかな。だから、大辛とかめちゃめちゃとか食べてる人からすると物足りないかもね。
うんうんうん。
うん、でもなんか雰囲気はあるので、ありだと思います。うん、この時1個買ったの。
うん。
で、次の日に2つ買いたし、
おお、それは、それはもう認められたカップ麺ですね。
はい。なので、
はい。
もう足らなくなったらどんどん買おうかな、みたいな。
うん。
これ、安定してくれるといいんだけどな
ぁ。あ、そうですね。
うん。一時だとちょっと寂しいなっていうね。
でも、ヨーカドーってことは、セブン系列じゃないですか。
うん。セブンに今日並んでるの確認しました。
うん、これでもし人気が出たらもう定番化する可能性は高いですよね、
うんうんうん、と思うんだけどね。なんか中本みたいに常に買える状態になってくれるといいなっていう、
うん、でも中本があってニュータンタンメンがあってっていう、そのそこまで辛いのに振っていいのかっていう、
そうね、
問題がありますけどね。
そうね、そうね。まあでもこれ常備しとくのにいい感じがするんだよな、
うん、
っていう感じです。
良いですね。
はい。ということで、見かけたら、これどうなんだろう、全国で売られるのかね、川崎。
あの、僕買いましたよ。
あ、売ってんだ。
売ってます。
うんうんうん。で、ぜひ見かけた方は、川崎ではこういうのが流行ってんだ、みたいな。
うん、ソウルフード。
ちょ、川崎って言われるのがちょっと微妙なんだけど。まあでも店舗いっぱいあるの、確かに川崎の方のエリアなんだよな。
川崎、横浜多いですね。
うんうん。してみてください。
はい。
二つ目。これ忘れてたんですよ、俺。
うん。
冷やしぶっかけたぬきそば。
うん、だいぶ忘れた感じですね。
ぶちゃんの。これ、まあ、しばらくあるよね、なんて番組で話をしていて、店頭から消え去ったことをすら忘れていた。
はいはい。
忘れておりました。買っていませんでした。そしたらね、突然、これセブンだったと思うんだけど、コンビニで、なんかセールですみたいな手書き。
ああ、手書きですもんね。
30% オフでって書いてあるけど、138円って。
うん、
元が高いじゃん、みたいな
感じ。元高いっすね。改めて見ると。
思いましたが、まあこれはでもここで買わなかったらもう買えないだろうと思って。
まあまあそうでしょう。来年はないかもしれない。
買いました。
はい。
いただきました。ちゃんと氷で冷やしたよ。
もう素晴らしい。
作るのにお湯で4分。で、こう流したりとかするのに2分、3分かかってると思うんだよね。
そんなに？
かかんないかな。お湯切って、ジャーって水で流して、この氷入れて少し冷やして、もう一回
ジャーって。ああ、そっかそっか、そこまでもか。はいはい。
食べるの30秒だね、これ。
うん。でしょう。
でもこれ美味しい、なんだろう。思っていた以上になんか好きだった。
うんうんうん。
このタレが美味しいのかな、ちょい甘。
そうですね、甘めの。
感じのね。
僕も結構ジャンクな蕎麦って感じで好きでしたよ、これ。
うん。美味しかったです。
うん。
一瞬だったけど。
うん。
来年まだ売ってたら、これはストックするタイプ。
これ2個ぐらい一気に食べれるんじゃないですか？
うん、それをやってみたいなって思いました
ね。
良いんだか悪いんだか。という感じでございました。で、今週のお店。
はい。
これ、くもさんがシャープラジオでご紹介してくれてました。うん、
ましたね。
神保町のザボン。
ザボン。
神保町って書いてくださってたので、行けるかもって思ってたんですが、行ってきました。
はいはい。
でね、行ってみたんですけど、これ、ここ、ザボンのある交差点、激戦区でした。この、まあ、絵的に見ると、ここ、左側が交差点なんですよ。
うん。
なので、交差点の角地に立ってるんですが、右側の方に、道路を渡った向かいが、何やったっけな、二郎系っぽい感じの、ラーメン屋さん。で、斜め、ハス向かいも、二郎系っぽいのかな。用心棒だったかな。そんな感じの名前なんですけど。
ああ、そこか。なんとなくわかるかも。
交差点三つの角がラーメン屋さんっていうね。
うんうんうん、
超激戦区。で、まあちょっと人と一緒に行って、まあ先に、一緒に行った人に食べに行ってもらったんですけど、ザボンっていう話で行ったんだけど、なんか、パッと見た時に、九州ラーメンっぽくなかったんですよ、写真がね。
うんうん、
あれって俺九州ラーメンだと思ってきたのにっていう。
鹿児島とか行ってましたよね。
あ、そうそうそう。いや、鹿児島だったんだけど、なんか、パッと見の写真の印象があれっていう感じになっちゃって、で、その迷った人が、その、ハス向かいじゃない方、隣、道渡った側の角っちょの、なんか、なんか、マシマシなんとかって。
立川マシマシ？
立川、いや、ちげえな。豚のマークの。
うんうん。
立川マシマシってそう。
多分そうかも。
あ、じゃあそれかな。
うん。
そこに行っちゃったんですよ。多分行かずにね。
うん。
で、まあ、待ってる間、こう、見ていたんですけど、その、立川マシマシの方は、2、3人の町、うん。で、その、ハス向かいの用心棒かな。
うん。
すげえ並んでるんですよ。
ああ、用心棒はそうでしょうね。
なんか、すごい人気らしいね。
人気ですね。
二郎系の中でも、だから常時外に10人ぐらいかな、並んでて、でそこに並びかけて割って立川の方に流れる。
ああ、二郎食べたい人はそっちに行っちゃう感じかな。
な感じだったんですよ。
うん、
で、そちらもまあ 2,3 人お店の外に並ぶ状態が続いてるんですが、
うん、
ザボン外ゼロ。待ってるのを15分、20分ぐらい待ってたのかな。
うん、
ずっと見てたんですが、ゼロ。で、
うん、
見える範囲にお客さんが一組か二組か、みたいな状態。
はいはい。
あれれっていう感じ。多分ね、その人の少なさも見て、その一緒にいた人は、
ああ。
したんだよね。で、おーって思いながら、いや、でも俺はここって決めてたので、行くつもりだったんですけど、まあ、うん、その20分間いろいろ観察してたわけですよ。
うん、
その用心棒の行列を見て、マシマシの方を見て、最後にみんなここに来るのね。
うん、ああ、なるほどね。
で、お店の外にその写真があるんだけど、
うん、
それを見るんですよ。で、入らないんだよね。
ああ、求めてるのはこれじゃねえな。
みたいな感じなのかな。
うん、
とね、カップルが多いの、ここに。足を止めるのは。
おうおう、
意外と、
うん。
カップルで、その、男性の方が、ちょっと待って、で、女性を引き止めて、ここの写真をチェックするんだけど、
うん、
女性に引っ張られて、入らずに行ってしまうっていうカップルが、たまたまなのかもしれないけど、3組いました。うん、3組とも。
それは何？二郎系を振られた後？
あ、ね。
ってわけではないか。
それはわかんない。ここの、お店のとこに来て、あって思って見てたから、うん、その前に行ってたのかもしれないけど、その引っ張られる方向が、そっちの激戦エリアじゃない方の反対に向いてっちゃうから、もともとそこを通ってたどり着いたのかどうかまでちょっとチェックできてないんだけど、
うん、
そのね、カップルで同じように男性が足を止めてみるんだ
けど、引っ張られていってしまうと。
女性に引っ張られて。 ていってしまうっていう。3組、20分ぐらいの間に3組だからね。で、あとまあ男性とかでもまあ、ちらっと見て、一瞬足は止めるもののっていうね。
うん。
なんでなんだろうなって思いながらも、まあ見てはいたんですが。
はい。
僕は、まあ迷わずここって決めていたので、行ってまいりましたが。
はい。
まあ、あれって思った一つには、醤油と味噌っていう。
そうですね。僕も今それ見ながらあれって思って
ました。でしょ、でしょ。で、絵面がさ、丼面が九州ラーメンっぽくないくない？で、熊さんがで見てはいたんだけど、うん、あれってこんなだったんや、みたいな感じをして、まあ、とりあえず、で、見たら鹿児島ラーメンっていうのが最後に説明書きがあったから、ああ、やっぱ九州だよねって思いながら入ってきました。で、まあ食券でやっぱり迷いまして、まあ多分外に、まあお品書きの紙が貼ってあったので、まあここでは、おおよそ決めてはいたものの、さすがに券売機でもちょっと迷いまして、まあただ、こんな感じ空いてたので、うん、まああんまり焦らずにゆっくり、まあ今回行ったのは、なんだっけな、普通のラーメンの醤油の方、
醤油の方、はい、
行きました。で、チャーシュー丼行きました、
うん。もうそれ最近定番ですね。
うん、チャーシュー丼、うん、でチャーシュー丼がね安いのよ。
お、
150円。
あ、安い。
ただ数量限定って書いてあるから売り切れちゃうのかもしれない。
うーん、
でも安いよね。
安いですね。
まあ2、300円しても食べてたんだけどもう150円。でもね、ちっちゃいっす。丼がひときわ小さいです。
うん、
だけどまあしっかりチャーシュー、端切れみたいなよくあるパターンですが、わっしゃりのチャーシューと一緒なんだろうけど、味付けはね、このラーメンに乗ってるのはそんなにしょっぱくはなかった。
丼
用に味をさらに変えてるのかなっていう感じが。
端っこなのかな。
端っこだから要旬出るってことかな。
うん、
なんかね、ちょっとしょっぱかった。ただ味自体は美味しいのでいいんだけど、
うん
ライスとご飯は100円であるので、うん、チャーシュー丼とご飯を頼むっていうのが正解だったかもってことに思いました。
はい。はい、
で、まあラーメンなんですけど、九州、そう、そもそもさ、俺今年鹿児島行ってて鹿児島ラーメン食べれなかったんだよねっていうやつが、まあ神保町でいただけたっていうことなんですが、
はい、
鹿児島ラーメンってこんななんだね。
なんか、鹿児島ラーメンっていうものはないっぽいですよ。
え、そうなの？
ない、ないって言うと変だけど、うん、これが鹿児島ラーメンっていう、その、テンプレートがないというか。
あ、へぇ
ー。うん。なんか、いろんなのがあるんですって。
ほうほうほう。
で、久留米とか、その、なんだろう、北の方、九州の北の方はもう、完全にその、濃厚豚骨。
うん。
もう完全に濁り切ったスープみたいなとかあるんですけど、鹿児島はもう本当店によって違う、
うん、いろいろなんだ。
ただ豚骨がベースっていうのはある、
うんうん、
けども、うんうん、店によって違うらしいですわ。
なんか九州ラーメンっぽくないっていうか、まあ豚骨だし、うんうん、まあ麺がね、いかにも九州ラーメンっぽい細麺。
ああ、そうですね。
っていうのもあるのと、まあ、あと、青ネギか。
うん。
っていうのもあるんだけど、結構背脂しっかり置いてたり。
背脂、そうですね。
うん。あと、これね、野菜が乗ってんだよね。
うん。
茹でキャベツみたいなのと。 と思いました、うんうん、で、これもなんかこのスープに合ってて美味しかった、
うん、
九州ラーメンに野菜ってって思うんだけど、
うん、
妙に合うこれ程よい感じでしたね、
うん、
で、今回はまあまあ替え玉もしてるんですけど、まあそのままペロッと普通に美味しくいただけちゃいます、
うん、
で、まあ替え玉しました、
うん、
で、九州ラーメンでよくあるの返し、
うん、はいはい、
替え玉した時に味薄くなるのをちょっと補う、
うん、
返しがテーブルに置いてあったり、あるいは、
ね、はいはい、
替え玉自体に少し返しをあらかじめかかった状態で出てきたりとかするじゃないですか、
うんうん、
これそれなかったんですよ、はい、でテーブルにも返しがなくて、で、まあ、まあそのままいただこう、まあ、そもそもスープ自体もしっかり濃かったから、
うん、
まあ、いけるかなと思ったんだけど、やっぱりね薄くなっちゃったの、
うん、
いや、 やっぱちょっと物足んなくなったなって思って、あれでって思った時に、まあ、1テーブル味変ツール、
はいはい、
ありまして、まあ醤油とか胡椒とか一般的なのと、
うん、
ニンニクとからし味噌っぽいやつ、
うん、まあ、その醤油は餃子とか
普通の醤油だからね。
あ、じゃあ餃子用か。
どうしようかなと思って、
うん、
醤油は使わなかったです、
うん、
で、ニンニクもからし味噌も、まあ、あるとこにあるじゃないですか。
はいはい、
であんまりそのパッとしてはいなかったんだけど、でもこれちょっと薄いしなと思って、ここら辺を使ってみようと思いまして、
はい、
使ってみました。
はいはい、
なんかね、に、まあ、ニンニクどこにでもあるっちゃあるんだけど、ニンニクがすりニンニクと刻みニンニクの中間っていうか両方入ってんのかな、
うん、
ミックスっぽい感じで、これ美味しかったんだよ、もうただのニンニクっちゃニンニクなんだけど、
うん、
お、なんかこれちょっと違うかもっていう感じで、まあニンニク、まあ、投入しつつ、こちら味噌、完全にからし味噌なんだけど、これもなんかちょっとオリジナルじゃないけど、あんまり微妙に違うかなっていう、ちょっとからしの粒もありつつの味噌っぽい感じなので、うん、レンゲに落としてちょっと溶いていただきました、
うん、
これがまた美味しかった、なので普通に食べて今度からし味噌ラーメンみたいな、だから醤油の方がいいのかも、醤油で食べて今度からし味噌ラーメンっぽい感じ、
うん、
なので九州ラーメンじゃなくなるのかもしれないけど、
まあまあまあ、
うん、からし味噌の豚骨ラーメンかなにこう変わる感じで、この味噌結構侮れねえ、
面白いですね、うん、
美味しかった。なので、ちょっと買い玉して味変して、
うん、
別ラーメンをいただくみたいなね、そんな楽しみ方もということで、くまさんありがとうございました。美味しかったです。
うん、
ということで、神保町、ザボン。空いてるので、ね、わかんないけど、たまたまかもしんないけど、
うん、
はい、入りやすいと思いますよ。ぜひ、
はい、
試してみてください。
ありがとうございます。なんかね、その行列ができる店って、
うん、
二郎系はやたら多い気がしますよ。
あ、
二郎系はなんか、並んででも食べたい。
うん、
ラーメンじゃなくて二郎を食いに来てる人が多いので、
あ、はいはいはいはい、
他のラーメン屋とちょっと違うかもしれないです。
ああ、そうか、いっぱいだから、まあ、近くにラーメン屋ならそっちでいいじゃんにはならないってことね、
う
ん、
二郎食べたくて来てる人は、うん、もう二郎以外は
目に入ってないみたいな、
替えにならないので、
あ、代替にならないのか、
そう、
あ、
なのでもう並ばなきゃいけないんでしょう、
うん、
と思われます。
なるほど、
はい、
はい、
まあまあまあ、僕もよく並びますよ、二郎は。
あ、そうなんだ。
うん、
俺もなんかいいかなって、その本家の二郎を食べてもいないんですが、
うん、
あ、もうなんかいいか 感じ
かな。なんかね、でも、なんかね、たまに食べたくなるんですよ。
みたいね。
うん、中毒性があるんですよ。まあいいですわ。
はい。
はい、僕の方からは、まずお店を。
はい。
大阪に、まあ結構前の話になるんですけども、大阪に行った時に、行ったお店です。
はい。
お店の名前がちょっと変わってて、ふすまにかけろ。
うん。なんか聞いたことあるぞっていう。
ふすまにかけろというお店の名前。なんか変わった名前ですよね。
うん、
これね、大阪の中崎町だったかな。なんか商店街っぽいところの中にあるお店です。
はいはい、
なんか古くからあるような商店街。
うん、
でもね、なんかすごい若者がいっぱいいてて、
ほうほう、
活気あふれる商店街って感じでしたね。夜だったんですけど。ちょっともうなんだネットで調べて、
うん、
ここはちょっと美味しそうだぞという目星はついてたので、
うんうん、
もうガンガン食べる気でできましたよ、
うんうん、
でお店入ってメニューがですね、
はい、
塩と醤油が売りの店なんですけども、うん、あの結構淡麗系というか、
うん、
綺麗なラーメンが特徴のお店らしく、
うん、
まあメニューでも文字を見てもよくわからないんですよ。
ほうほう、
鶏、魚、貝、塩ラーメンとか。
ほうほうほう、
まあなんか写真が欲しいですよね。
ほうほうほう、
で壁を見るとですね、メニューと、
うん、
大きな紙が貼ってありまして、
うん、
ラーメン、
うん、
写真の横にその鶏、魚、貝、塩ラーメン、
うん、
魚、鶏、貝、醤油ラーメンって書いてるんですけど、うん、その横にある写真が、
うん、
海苔なんですよ。
あの、丼面を隠すように。
そう。あの、ラーメンの丼の上に、あの、手巻き寿司する時の海苔みたいな、うん、でかいやつ。
一枚も
の、ね。一枚乗ってる写真がデーンとあって、
うん、
これラーメンわかんねえじゃんっていう。で、その下にですね、これは海苔の写真、
うん、
めくってみてって書いてるんですね。
うんうんうん、
で、それをめくると、
うん、
あら不思議、下からラーメンの写真が出てくるっていう。
おもろいね、あー、なるほど。
ちょっと面白い、
うんうん、
感じで、
うん、
まあちょっと興味津々で僕は塩の方を頼んでみましたよ。
はい、
こういう淡麗系のとこはね、うん、ちょっと塩が、
うん、
いいんじゃないかと思っちゃうんですよね。
いや、思う、確かに。
うん。まあ、半助さんはそれで飽きちゃった。
飽きちゃう。
系ですけどね。
食べ過ぎたね、
はい。で、頼みました。
はい。
来ましたところ。
うん、
さっきの写真。
どうしたね。
丼の上に海苔の状態で来ました。
はいはいはい。
これは、何の冗談だと。うん。思って海苔をめくると、中から。美しいラーメンが、
はいはいはい、
うん、出てきましたよと、
うん、
そういう遊び心がね結構面白い、
うん、そうだね、
うん、でも中のラーメンがすごい綺麗で、
綺麗だね、
半助さんが好きなあられが
乗ってる、
うん、乗ってるし、
うん、
あの低温調理のチャーシュー と、
うん、
鶏チャーシューと、
うん、
と野菜、ネギ、
うん、
メンマ、
う
ん、なんか結構具も贅沢で、
そうだね、
うん、
こいろいろ
てて、はもう期待せざるを得ないって感じですけども、
うん、
もうあのスープ飲んで、
うん、
麺食べて、
うん、
もう間違いない。
やっぱ美味しい。
これはうまいっすわ。
うん、
絶対醤油もうまいはず、ここは。
もういや、ね、まあ、さっきちょっとメニュー見て気になったのは、その海苔のシステムもそうなんだけど、
うん、
塩と醤油だとさ、書いてあるのは鶏、魚、貝なんだけど、順番が違うんだよね、
うん。違うんですね。そう、僕も今読みながら思いました。
塩は鶏、魚、貝。醤油は魚、鶏、貝。
うん。
これなんか、
比率なんですかね。
割合が大きい。
鶏が多いか、魚が多いか。
っていうことなのね。
うん、まあ。昔ながらの中華そばとか書いてるんで、
うんうんうん、
まあ、煮干しが強いとか。
うんうん、
そういう感じなのかな
っていうことですかね。
うん。いや、こういう美味しいお店はね、絶対ね、丼、
うん、
もうまいんですよ。 ということで僕もね、最近半助さんと同じになってきたなと思うんですけど、
はい、
ロースト豚丼。
チャーシューじゃないんだ。
そう。まあ、小ですけど、
うんうん
うん。これがまたうまかった。
うまそうだ。
うまかった。大でもいける。ここはちょっとね、うちの隣にできてほしい。毎日行きたい。
そんなに。
うん。毎日この塩食べてたら飽きちゃうのかな。
飽きるんじゃない。
そしたら、昔ながらの中華そば。
食べて。
その、醤油の方行って。
うん。で、
いい感じです、こう。
ちょっとこれ、ロースト豚、気になる。
うん。
美味しそう。
うん。これ、大阪のね、市内からはちょっと離れたところだったと思うんですけど、
うんうんうん、
もし行ける方がいれば、
うんうん、
ぜひぜひ、
うん、
まあいいと思いますよ。
はい。で、ね、ちょっと気になったのは、
はいはい、
メニューの中に、ラーメンのスープはチャーシューを乗せて完成のため、チャーシュー抜けはお断りさせていただいておりますっていう、書いてあるんですが、
本当だ。
綾波では食べれないラーメン。
食べれチャーシュー、チャーシュー麺、チャーシュー抜きで
出てきないじゃん。
うん。
まあ、それはいいんだけど。はいはい、どうだった、そのチャーシューとスープの、この、チャーシュー入れて完成感っていうのは、その影響。
いや、もう最初から最後まで美味しいとしか思わなかったので、そんなこと思う余裕はなかったですよ、僕は。
そうなんだ。いや、どんな感じなんだろう。チャーシューがあるからこそのスープってことでしょ。
うんうん。
チャーシュー。でもこの低温調理のってなんかあんまり影響しなさそうな気がするんだけどね。
チャーシューと一緒にスープを飲んだりとか、
うんうんうん、
麺を食べたりとかで、
うん、
なんでしょうね、完成度が上がるというか。
っていうことなのかな。
なのかな、うん、いや、きっと美味しいとは思うんですよ、チャーシューなくても。
うんうんうん。
うん、いや、でも、ないと完成しない。でしょ
う、うん、いや、気になります。美味しそう。
はい。
はい、
という店、一軒だけなんですけども、はい、このお店の名前、ふすまにかけろ。
はい、
このふすまとは、何でしょうか、
小麦の中に入っている、なんか。
なんか。
ふすま。
なんか、微妙に違うな。
違うか。
小麦の周りの部分ですね、その、爆が。
うんうん、
と、表皮、その、周りの殻、
うん、
その部分だけを取るとふすまになる、
うん、
だから最近ちょっと健康食品とかで、
うん、
ふすまを使った料理とかありますけども、
うん、小麦そのふすま入りって書いてある、
うん
ね、っていうみんなのダイエットでなんか話しました。
そうみんなのダイエットで、
うん、
最近ちょっと僕がいろいろ言いましたけども話題の全粒粉入り麺
はい、
というのは要するに、うん、そのふすまも入った麺ってことなんですよね。
はいはいはい、はい、そうかそう
か、うん、その普通の小麦っていうのはその麦芽とか表皮を取り除いた、
うんうん、
まあ米でいうとこの白米を使って作るんですけども、
うん、
全粒粉っていうのはその全部丸ごと砕いて作った小麦を使うという。
はいはいはい。
で、まあ全粒粉麺っていうと、もうその粉だけで作ってるラーメンなのかなって思われがちなんですけど、
うんうん、
僕、そうですね、数年前に、ラーメンの麺を作ってる時期がありまして、
うんうんうん、
仕事で、
うん、
その時に全粒粉入りの麺を作ったんですよ。
はいはいはい。
で、その時に、まあ、出した答えというか、
うん、
先人たちが教えてくれた比率で言うと、
うん、
まあ、大体 5% ぐらい、
うん、
全粒粉入り小麦を使うのが
5%、
うんうん、で試しに僕その全粒粉入り小麦だけで麺を作ったことがあるんですけど、
うん、はいはいはい、
もうボソボソでガチガチで、
うんうん、
で、なんかね、風味もちょっと癖が強すぎて、
うんうんうん、
あ、食えたもんじゃないって言うと変ですけど、
うん、
ラーメンにするもんじゃねえなっては思ったんですよね。
なんかあの哲夫さんが全粒粉のパスタ食べたらなんかそばみたいだったっていう、
ね、そうパスタはね、うん、あのあるらしいんですよ、全粒粉 100% のパスタ、
うんうんうん、
日本のメーカーじゃないけど海外のメーカーで、
うんうん
うん、取り扱ってるのがあるらしくて、
うん、
ただねそのパスタとラーメンだと、
うん、
やっぱそのスープがあるない
はいはいはい
っていうので、はいはいはい、結構その相性というか、
うんうん
うん、パスタは合わせやすいっぽいんですよね。
うーん、なるほどね、
うん
うん、でもなんか
その製法的にも、
うん、
うんうん、
なんか哲夫さんの話だと普通のそばのお出汁で食べれたっていうぐらいそばっぽかったっていう、
そう、そばっぽくなるってよく言いますね、
うん、
その全粒粉を増やしちゃうとね、
うん、
その蕎麦のもちもち感であるとか、ああ蕎麦じゃないラーメンの、
うんうんうん、
麺のもちもち感とか、
うん、
そういうのが弱くなっちゃうんですよね。
へえ、うん、まあそこボロボロついたもんね。
そう、あの小麦、純粋な小麦で作ると水と反応してグルテンができて、
うんうん、
それがもっちり感になるんですけど、
はいはい、
ふすまであるとかその全粒粉が混ざることによって、
うん、
あのそのグルテンができにくくなる、からもっちり感が減るらしいんですね。
なるほど、
うん、ただその最近つけ麺とか、
うん、
麺を味わう系の料理、
うん、
つけ麺とかだと、
うん、
その全粒粉は合わせやすい、
う
ん、どっちかっていうとスープよりも麺の方がメインの料理なので、
うんうんうん、
そういうことであの全粒粉って結構増えたっぽいんですけどね。
いやでもそれも 100% っていうのはそうそう、そうそう、
お店で 100% っていうのは、うん、まあないとは言えないですけど、
うん、あんまりないんだろう、
普通はないんじゃないかな。その小麦の中でも黒小麦
はいはいはい、
黒小麦の全粒粉入りっていうのって、
うん、
結構真っ黒な麺を出す店はありますけど、
うん、
全部全粒粉で作るところはね、
うん、
あったら逆にあの行ってみたいです。
うん、
うん、なかなかないと思うんですよね。
全粒粉麺じゃなくて全粒粉入りっていう、
ね、そうそうそう、
ちょっとそこを感じる。俺もでも全、
うん、
もうラオウ食ってたらノーカウントみたいな、ノーカウントまではいかないけど、でも、
ね、全粒粉、そのね、ふすまが入ってるから、
そうそうそうそう、
何かしら打ち消してくれるだろうか。
そうそうそうそう、なんかそんな気になっていて、うん、あの、まあ、今、まあまあ、ほぼ毎日朝ラーしてるわけですが、
うん。
あの、まあ、札幌一番系のやつでやってたんだけど、
うん、
その全粒粉入りっていうことに気がついて、あのストックが、まあ、その札幌一番系のやつの塩と味噌を常時ストックしていたのに加え、ラオウがストックのラインナップに入りましたからね。ラオウの、豚骨醤油とラオウの普通の醤油、
はい、
朝ラー用ストックに加わっていたところに、衝撃的な、
ただ僕もね、でもその比率的に 5% しか入ってねえんだぜっていうのでちょっと面白おかしく言ったは見たんですけど、永井さん曰くのところ、その全粒粉が入ってることによって、そのなんだ、体に吸収する、なんて言いましたっけ、あんまりちゃんと聞いてないっていう。ただその、まあ、食感であるところも違ってくるわけで、比率が低いからといって、ダメというか、入ってないよりは入ってる方がやっぱりダイエットであるとか健康にはいいよと。
あれでしょ、血糖値の上昇。
あ、そうだそうだ。血糖値の上昇を緩やかにしてくれる。
5% ぐらいっていうのはちょっと衝撃だったな。まあ、なんか 100% っていう、でも 100% ぐらいのつもりでいたのかな。
うん、
まあ、全粒粉入りの麺っていうものは、ね、そういう、その多分 100% のものを見てないからね。
うん、あのラウオンとかのパッケージに映ってる麺の全粒粉具合を見ると、
うん、
あの結構低い、
うん、
10は絶対いってないねって感じの、
なるほどね、
うん、でしたね、うん、
確かにつぶつぶが見え、そうだよね、つぶつぶが見えるぐらいっていうことは、
うん、
逆に言うとそのパーセントとして低いんだろうなってこと
な
んで、ね、まあでもなんかこういうもんなのかなみたいなの思ってたから、うん、まあでもそん
な、ただ難しい、あのラーメンだとスープも、
うん、
その全粒粉麺に合わせてもうきっちりあの設計しなきゃいけないって変だけど、
うんうんうん、
もう結構細かい計算になると思うんですよね、味の作り組み立て方が、
うん、
だとやっぱお店で簡単に出すのは難しいかなっては僕個人的には思うかな、
その製麺工程というか
製麺、うん、
そのもろもろを形に仕上げなきゃいけなかったりとかっていう、
その麺の風味ですね、
うん
うん、ちょっとやっぱ小麦の香りというか風味が強いので、
うん、
それに合わせるスープってなると、うん、まあやっぱ醤油、塩、
うん、
塩でも結構難しい、やっぱ醤油かなとかそういう感じで、
うん
うん、スープを選ぶ麺になっちゃうかなっていうのは思うですね、うん
うん、いや、面白いね。なんか、全粒粉はもうなんか、正義みたいな感じになっているところだと思
う、
ね。まあ、そうか、そういう聞くと、まあ確かにね、って思うよね。
うん。
うん、
ね、まあでも、ないより入ってる、
うんうんうん、
入ってて美味しいやつがあれば、それが一番正義ですよ。
うんうんうん、まあ、ラオウは本当に、この美味しいので、
うん。
なんか、一時食べてなかったんだけどね、第2世代的なラオウ生命、
うん、
あともう一個なんだっけ、思い出せないんだよな、
ありましたね、でももうラオウ生命でしたよね、
今そうだよね、店頭で見るのラオウ生命で、もう一つなんかあったのが、うん、淘汰されちゃった感じなのかね、
なんかありましたよね、確かに
もう一個なんかあったような気がするんだけど、
うん、
まあ、あの世代、のやつってちょっと離れてたんだけど、久々に食べたら美味しかったので、
うん、
またなんだろう、あれ、あの世代が出てきた時にちょっと今までの麺の常識を覆す的な感じだったわけじゃない、
うん、
で、まあそれに、ああこれはすごいと思って食べてたんだけど、やっぱ昔ながらの札幌一番のあの白い麺みたいなのが、うん、
フライ麺、
うん、いいかなーって思って食べてたんだけど、で久々に食べたらやっぱちょっとそのもう一段上がった感じかな、
うん、僕そう最近食べてないんで、
うん、ちょっと間が空いてる人は一回食べてみると、あちょっとまたあの当時とさらにまた変わったかなっていう感じがします。
麺の力だ、
麺の力そんなだったっけな、
うん、今ちょっと調べたら、
うん、
製麺、ラオウ、麺の力三大勢力ってなってますけど、札幌一番なんですね、麺の力。
あ、そうなんだ、札幌一番の、うん、じゃあもう原点回帰的なところでそこを捨てちゃったのかもしれない、
うん、いや食べてみよう、
うん、ちょっと一段上がった感じかな、札幌一番は変わらない美味しさっていう感じがあるけど、
うん、
まあ、製麺をねちょっとその最近まだ食べてないんで、製麺も一回食べてみようかな。ラオウに関して言えばちょっと進化をしてる感じがします、
うん、
で、あの前この番組で言ったんだよね、ラオウは全般的にちょっと薄味な気がするっていう、
ああなんか言ってたかも、
うん、ちょっと水作るときに控えてたりするのもあるんだけど、その薄さ感も今ないかな、
うん、
なので
お、なんかラオウ今いろんなの出てるんですね、本当に。ラオウご褒美とかってのが出てる。
は、なんで？
黒酢のスーラータンメン。
あ、うんうん、それは
豆乳の担々麺。
あー、あの、ちょっとプレミアシリーズっぽいやつでしょ。そうそうそう。うんうんうん。
ご褒美ってやつ。
あ、ご褒美ね。
うん。うん、
その二つは見た。
気になる。二食入り、二食入りってことは？
そうそうそう、あのね、五食パックじゃない、大体。
うん。
じゃなくて、ちょっと小、ちっちゃいパッケージだったよ。
いいですね。
でも俺、スーラーあれだし、豆乳もあるんだし。
じゃあ、これ行こう。この二つ行ってみよう。
僕は行かないので、そこはマッコーちゃんにパスしておきます。
了解です。
はい。
はい。
ぜひ、まあ、この、電流入り試していただければと。5% ぐらいですけど、うん、みたいなね。
はい。いや、いいと思います。
まあ、でも、ね、いや、プロとしてやっていたからこそ分かるっていうね。
うん、
僕らは全然そんなの分かんなかったので、ぜひその 5% ぐらい具合っていうのはこんなもんだっていうのをね、お試しいただければ、ね。
はい。
美味しいので、おすすめでございます。
はい。
おやつを紹介する番組みんなのダイエット167回の予告でございます。
はい、今しれっとすごいことを言ってのけてましたね。
開き直ったな
っていう内容になっております。
はい、
今週はおやつスペシャル、そんな感じです。メイプルフリークの皆さん、お待たせしました。マッコイです。
アホガードフリークの皆様、お待たせしました。
これ楽し
い。アーモンドフリークの皆様、お待たせしました。
お待たせしました。
94キロフリークの皆様、お待たせしました。
それは痛い。
お待たせしました。
まあ、あのひよこファン、お待たせしました。
またあの東京駅お土産ファンの皆さん、お待たせしました。
担々麺ファン皆様、お待たせしました。中身がないってことやないのか。
そうね、なんか何の番組、食べ物番組みたいになっております。はい、ということで、週刊ラジオをお聞きの皆様、担々麺の作り方のチェックをよろしくお願いします。ということで、みんなのダイエット167回、ぜひお聞きください。で、今週シャープラジオのコーナーに行きます。
はい。
前回ご紹介したのが
カリエンさん。
カリエンさん。
はい。
10月6日。
6日。の。
の、町田商店の。
はい。
が、最後かな。なんで今週引き続きいきますが、続いてもカリエンさんでございます。
はい。
福島市。これ、龍、うん。難しい方の龍。
龍だか、ロンだか。
うん。さん。チャーシュー麺。普通かけさん。
うん、
どういうことなんだろう。店内に堺製麺さんの箱あり、
うん、
横に寝かされた海苔は大好きな、千葉屋さんを彷彿、肉は油も噛み応えがあり、スープはしょっぱすぎずちょうど良い、飽きずに何度も食べられる味、うん、ということで、家系、
家系っぽいですよね。
ぽいね。
これ堺製麺って山形の堺製麺かな。
あ、山形なの？
山形に堺製麺ってあのメジャーなところがあるんですけども、そこなのかな。
福島。あ、でも福島だ
った。福島だからありえますよね。
ありえる距離でしょ。
うん。うん、
この普通かけさんっていうのは
何ですかね。かけさん。
普通普通普通。あ。味普通、油普通、麺普通かな。
家系だから
っていうことだ。
そういうことか。さすがですね。
でもこれ普通にしたらスープ濃そうな感じがするな。
おお、さすがですね。
どんな感じなのかな。いやいや、やべ、家系食いた感じ。
ね、僕も今家系食べてる。
これにちょっと白ご飯とか。
なんで家系ってでもうずらの卵なんですかね。
うずら？え？
家系ってうずらの卵乗ってません？
あ、うずらのとこもあるけど。
うん。まあ、この画像には載ってないですけどね。
うんうんうん。いや、
今、ふと思い出した。
あ、町田商店うずらだね。あのね、うずらのとこと、あ、でも、うずらのとこはデフォで載ってんのか。でも載ってないとこの方が多いんじゃないかな。
あ、そうなんですね。
うん、でも、うずら確かにある。うん。うずらのところ。
いや、家系食べたい。
食べたいね。
山岡屋行こうかな。
はい、ありがとうございます。続いてもカリエンさん、はい、なんかリツイートしてくださってるのかな、うん、他の方のツイート、あ、ラーメン店をピックアップ、
お
あ、またあれだ、またチェックしよう、なんかラーメン街道の YouTube のリンクを
上げてます。あー、はいはいはい、浪江と大熊の境にある札幌ラーメン滝、
福島で札幌ラーメン、
うん、
でもってこうピックアップするぐらいはなんか美味しいのかね。
美味しいんでしょうね。
ちょっと気になります。ありがとうございます。
はい、
はい、続いて佐田博さん、
はい、
黒酢担々麺、
ほう、
ちょい辛、なんていうんだろう、
なんか気候屋なんでしょうね。
気候屋、ああ、なるほど、
喜ぶ今日の矢、
はい、辛さが3段階から選べます。うまーということで、こう見えてもあんかけあんかけしていないです。
してないんだ。
してないんだ。くるみ、くるみとかも入ってます。いや、なんか超あんかけな絵面ですが、
ね、あんかけあんかけしてますけど ね、
ね、
卵の感じなのかな。
箸のところなんかあんかけっぽい。
うん、
あ、そうだね、3枚目とかもあんかけっぽいけど。
で、担々麺ってよりかはスーラータンメンですね。
ね、
見た目が
これ酢が入ってなかったらすげえ僕好みな感じ、あんかけで卵とじで、
うんうん、
美味しそうなんだけど、
それこそニュータンタンを思い出させるような卵、
うんうんうん、で僕あんかけ系好きなのででも酢なんだね。
酢です、黒酢です。はい、
ありがとうございます。パスです、
はい、
いやでも美味しそう、酸っぱくなければ。はい、続いてケイチさん、
はい、
久しぶりにキングエモに来ました、
うん、
今日は大阪ブラックにチャーシュートピン、うん、豚丼は今回も品切れのためだね、
うん、
人気なんだね。
っ
ていうかキングエモってこんなお店な感じなの？
なんかここのお店はおしゃれな感じですね。
あ、結構いろいろ店舗がある。
僕が行ったところはなんか普通のお店でしたよ。道頓堀の近く。
こんな店構えじゃなかった気がしたんだけど。
うん、
まあでも美味しそう。ブラック。
美味しそうですね。
うわ、ドアップになった。
この肉、チャーシューがまた結構厚めで。
ね。
二種類あるみたいな
感じだね。
あ、そうっすね。いい。とか、チャーシュートッピングだからか、これ。
バラとロースみたいな感じだから。うん、いや、見よたれでしょ。ありがとうございます。
佐田博さんが。
続きの情報がありました。ちなみに、黒酢担々麺とは言っても酸っぱくありません。はい、あ、これなんか聞いてたみたいな。あ、ちゃんと食べれる、ね。いただきます。ありがとうございます。どこなんだろう、
桔梗屋は渋沢っぽいですね。
渋沢、
しかも桔梗屋でよかったんだ。
渋沢
ってあの秦野の。秦
野。あ、そうか。渋川と勘違いしてた。渋川の群馬だよな。
渋川は群馬ですね。
渋沢ね。
渋沢、うん。な、あ、南津亭の裏ですよ。
あ、ええー。
南津亭本店の裏。
こんなんあったかな。
ちょっと入ったと、うん、
じゃあ登山行って家に、うん、ここっていうのもありなんだね。
ありですね。
ありがとうございます。
はい、
さしくその、なんつってに行った時の山の、
山。
私のツイートが上がっておりますが、
はい。
横綱ラーメン持ってたの、山で、ね。
うん、うん、うん。
で、ゆで卵をトッピングしてみました。
はい。
寒かったっていうのもあるんだけど、ゆで卵がなんか冷却剤になっちゃって、ジェットボールで熱々のお湯を入れたにもかかわらず、なんか、ぬるい横綱になってしまって、ちょっと残念な。
残念ですね。
山ラーメンになってしまいました。
はい。はい、
続いて、くまさん。
はい。
銀座一覧、あ、うん、まこちゃんが食べたやつ。ね、銀座一覧。
銀座一覧でこれ食えるの？
じゃない、これ、まこちゃんと同じ。
そうです、そうですね。
オープン日に食べれました。普通の一覧との差異はほとんど感じられませんでした。僕のバカ舌では。ということで、歩いて5分のところにリーズナブルな、それでも高い一覧、新橋店がございます。そちらをご利用ください。とは言っても、なかなか洗練されてるかもと思いました。また行きたいと。
これ、四国に。福岡限定じゃないんだ。お重に入った。
ね、四角い丼の、まこちゃんが紹介してくれたやつですが、
うん、
銀座も食べれるらしい。
そうなんですね。釜だれ豚骨ラーメンだったかな。
あ、その名前だったね。
うん。ちょっと醤油が強いんですよね。普通の一蘭より。
で、高いんでしょ。
あ、そうなんだ。銀座でもいけるんですね。でも一蘭がでも高いんですよね、一蘭自体が。
そうだっけ、俺そんなに何回も食べたことないんだよな。
豚骨ラーメンっていうジャンルで考えると、うん、一杯もまあ700円、800円するし、
うんうんうん、
替え玉も確か200円ぐらいしたんじゃなかったかな。ちょっと全てがね、50円ぐらい、100円、50円高いイメージ。僕も積極的にはあんま行かないかな。一度経験はしてみてもいいかと。
で、このクマさんに青木さんが、
うん、
どんぶりが四角いのって、
はい、
書いてくださってます。
うん、
はい。
四角いんです。
四角い。
はい。
ですね。で、佐田弘さん、半助さんを岬に連れてメンマを食べさせたい。
うん、
メンマめちゃくちゃ美味しいから。お、どんなんなんだろう。
ねえ、
あのメンマビギナーでも美味しくいただける感じなんでしょうか。最近
僕メンマ好きだから、
うん、
うん、そのメン、うん、どういうメンマが半助さんに喜ばれるのかよくわからないんですよね。どのメンマ食べても美味しいと思うんで僕。
あ、そうだよね。結構あのなんだろう。避けちゃってたから、あんまりそのメンマのことについて見てなかったのね。
だけど。そもそも眼中になかった。
改めて見てるとさ、すごい太いのからさ、
うん、
なんていうの、穂先メンマっていうの、なんか、
はいはいはい、
もしゃもしゃっとして、ひょろひょろっとしたやつあるじゃない、
うん、
ああいうのとか、味が濃いのとか、なんか、酢のタケノコみたいな感じのやつとか、
うん、
なんかいろいろあるのね、メンマって。奥深い
わ、うん。ありますね。
って思うと。見ているんですが、
うん、
メンマ好きのまこちゃんはどんなのがタイプなんですか？
僕は普通のメンマ好きなんですけど、うん、たまにその穂先メンマ、
うんうんうん、
が、あの長いやつ、それの、
うんうんうん、
が食べたくなりますね。
あれは俺も美味しいと思うかな、
うん、
あの具乳感のあって
具乳感
味が濃いやつ、うん、いや太めのやつ、
うん、
あれがちょっとビギナーには敷居が高い感じ。
ああ。
あの、カリカリで細いやつとかは。
ああ、ありますね。
全然なんか、これメンマなのっていうぐらい美味しくいただけちゃうんだけど。
うん。
太くても昔からあるような、あの、メンマ味で、ボリュームたっぷりな感じはちょっと苦手かな。
うん。
どんなメンマなんだろう。なかな
か難しいっすな。
ちょっとめちゃくちゃ美味しいって言われると気になります。
うん。渋沢駅の近く、あ、渋沢駅と秦野駅の近く、まあ、間ぐらいですね。
まあ、ちょっと、あの、佐田 広さんエリア結構いろいろあるみたいな、ね、気になりますね。
小田原系が食べたいときは、
はい、うん、続いてもくまさんです。富田うまいですねと、厳密には東池袋大証券
ロゼ大証券
大あ大証券俺さっきこの下りの部分をさっき聞いてたんだよねいつもやんだよねっていう自分で言ってたのをさっき聞いてたのにまた言ってました、はい、ロゼオって何これ。
ロゼオってビルの名前かな、なんかあった気がする。
マット松戸なんです。
あ、でもマット松戸か
なんですが、16日に移転閉店ということで近くに用事があったので寄った。バカか、本店の方がうまいとか怒られそうですが十分うまい。移転オープンは25日でテラスモール松戸という新しいショッピングモールみたい。メニューにも少々変更ありとのことということ情報ありがとうございます。富田、あのね、ここは俺よくわかんないんで、富田、辻田、うん、辻田もあるよね。
うん、
辻田もつけ麺、
辻田もつけ麺
だよね。富田はどんな感じ。
富田はそれこそあのつけ麺ブームになった頃の火付け役みたいなとこじゃないですか。あの濃厚つけ麺、
この麺うまそう。
うん、
あ、でもなんて言うんだろう、走りに近い感じの老舗な感じ。
うん、
いや、なんかこの麺濃いそう。
濃いでしょうね。濃いですよ。
え、まこちゃんは食べたことあり。
あります、あります。見た、うん、はね、濃いけど、やっぱこそね、麺が美味しいですよ。
へぇ、
うん、食べたい。
うん、美味しそう。
うん。
え、これでもなんか、厳密には東池袋大正軒ロゼオ。なんでそれ。
場所ってことなのかな？あの、その、大正軒ロゼオっていうのがもう閉店したっぽいんですよね。そこをやってた人がってことなのかよくわからないです。
なんか、富田はその後に入ったのが、
まあ、でも富田はもともと大正軒のお弟子さんっていうか。
うん、あ、そういうことなんだ。
うん。系列といえば系列って言うと変ですけど、
アーチさんもそこ気になってるみたいで、ロゼオも閉店ですかということで、テラスモール松戸は松戸青果市場のところですね、うん、ということでした、うん、ありがとうございます。ちょっと富田すごい急激に辻田富田すごい今気になっております。
うちも、あ、違うか。辻田は東京駅に入ってませんでしたっけ。
入ってる。東京駅なら行けるかも。
あったような気がする。
うん、はい。
はい。
で、カリエンさん。福島ラーメンと表現も、これを見たのかな。はい。
うんうん、
YouTube のリンクを買ってことになっております。
うん、
で、青木さん、小田急江ノ島線日大六号前駅にある豪快にて、うん、あ、出た、メンマメンマラーメン、すごいな、
すごいですね。
かつおだしを強く感じる比較的澄んだ色のスープ、うん、中太麺は加水開きました。水多めのもちもち、麺もたっぷり、チャーシューは1枚だったけど普通の厚みの2倍ぐらい美味しかったということで、うん、麺もたっぷりです。あ、でも麺本当だ。え、手前のは太いけどなんか奥細く見えない。なんかあれなのかな、遠近法的な問題。
遠近法、
なんか奥の麺は 細く見えるんだけど、手前の確かに太いね。もちもちな感じ。
これはちょっとメンマ好きとしては、
うん、なんかザメンマだねこれ。
うん。これこそメンマですね。
ね。
うん。
メンマと言って想像する絵面そのまんまっていう感じだけど、うん、こんなにいっぱいいらないです。これは
僕はこのぐらい食べたい。
やっぱこれぐらい欲しいの。
うん。
まあ、カツオだしっていう感じなんで、なんとなく、お上品な感じなのかな。
うん。で、すいません、さっきの、熊さんの、東池袋大正軒ロゼオの謎が解けました。
はい。
まあ、もう今このお店はないらしいんですけども、うん、あの、富田らしいんですよ、中身が。
うんうんうん。
富田系列でやってるけど店の名前が東池袋大正軒ロゼオって名前なだけで、もう味とか経営とかは全部富田ってことっぽいですね。
名前だけ大正軒って使ってたってことなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、みたいです。
はい、
はい、
でも移転してるってことは、だから同じ場所じゃないけど、
うん、違うところでやってるんでしょうね。
行けるってことだね。はい、いつか行ってみたいです。
はい
はい。でカリアさん、仕事の後はこの一杯うまい、てってれってれ
てってってれってれ
てれってれば、
え、ねるねるねるねかしら。
すごいしょ、大盛り。
はい。
あ、これ食べたいな、これ。
表現物は本当に美味しそうだな。
美味しそうだよね。っていうか、美味しいんだよね。
うん。
僕は知ってる。
早く行かないと。つうか、これチャーシュー折ってますね。
あ、そういうこと、あ、
長いのがベロンと3枚。
そんなだったような気もする、確かに。
わー、行かなきゃな、本当これ。
いや、美味しかったよ。食べたいしな、っていうか、もうこれこういったら2麺食わないとっていう感じだね。
まあまあまあまあまあ、
はい、
仕方ない、それは致し方ないですね。
で、続いてもカリエンさんです。南相馬市原町区、みんなのキッチンで朝ラ
ー、朝ラー、
すっと染み込む優しさ味、
うん、お稲荷さんがついてる、
これでもそう、
セーフラウンの
感じがまたちょっと惹かれるかも。
うん。
朝これいいね、お稲荷さんと。
ね、ちょっと背脂多いですけど。
うん、いや、これが
朝に。いや、でもこれは美味しい。
まあ、そう、美味しそう。お腹すいた。
これでも、丼の周りにも結構背脂乗ってるから。
ちゃ
っ
ちゃ系？
結構ちゃっちゃしてますね。
本当だ。
うん。
確かにいっぱいついてる。
いや、いいんじゃないですか、朝から。朝は王様。
はい、朝は王様。万歳。はい。で、一之輔さん、ラー情報ということでいただいてます。千葉県松戸市。
なんか松戸が続いてますね。
え、松戸って激戦区？
松戸激戦区ですよ。
あ、そうなんだ。
あれ、紹介してなかったかな？してないな。僕、ちょっと前に松戸に、1ヶ月に3回行くという事件がありまして。
ああ、そうなの？
うん。
その
度に何かしら食べてました。紹介してないな、これ。
あ、なんか、
イベントがあったんだ。イベント
があったっていうことか。
うん。あ、これ、これ見た見た見た。すごい、すごいメンツが集まったっていう。ジャパニーズそばヌードル、ツタって
はいはいはいはい、あのカップ麺もあるよね、うん、これ
ミシュランの、
うんうんうん、
うん、であるとか、それこそ富田ですよ、
富田
無鉄砲、すごいメンツが集まってフェスをやったという話は聞きました。富田の店主が声をかけて集まったって言ったかな。
新ラーメン祭り、絆、だったそうです。
きたかった
ねえ、これいい感じ。兄さん、3日間やってたみたいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。で、
小田原系ラーメン。
レディース
が。そうそうそうそう。うん、
全部潰れちゃったって書いてるよ。
そう、らしいです。
あららら。
でも、そこで先ほど出てきた、ラーメン三崎。
あ、これか。肌の店の店長さんが立ち上げたラーメン三崎。味はそのまま小田原系。でも、前よりしょっぱさがマイルドになったような、ここの名物、タケノコ。がおすすめです。あ、これがね、
カッコメンマ
ですね。だけど、あ、これか。普通のメンマっぽくない？
ねえ、メンマですよね、これ。
これ、もうザ・メンマ。でも、確かに、青地さんが挙げてくれたの、ちょっと雰囲気は違うといえば違うけど、ビギナー大丈夫かっていう。
いや、でもこれ、まんまメンマですよね。
ですよね。
うん。
タケノコメンマ。
いや、これは行ってみるしかないんじゃないかと。
そうか。
うん。
食べてみないと分かんないね。
うん。食べてみないと分かんない。ちょっと柔らかそうな感じはあるかな。
なのかな。ちょっと食べてみます。
うん。
ありがとうございます。で、クマさん。大月美濃くん。行かれてたんですね。煮干し中華そば山形屋さん。さすがにひときわ大盛況。いただいたのは豪華500円トッピング。
お
すげえ。トッピングで500円か。山形のタピオカこと、玉タピトッピング。
玉タピって要するに玉こんにゃくのことかな
って書いてある。ちょい辛いこんにゃくって書いて
ある。ああ、玉こんにゃくだ。
500円。今まで食べた山形屋さんの集大成って感じのお味でしたよ。暴れる麺も最高です。山形屋さんの出店は26日までお急ぎをということでいただきました。
麺が暴れてらっしゃる。
おー、この麺食ってみたい。
これすごいですね。
かなり太めでかなり縮れが強い、
かなり揉んでますね
感じの麺だね。
わお、
しそう。
タマコンは果たして合うんだろうか。
あの味玉のごとく鎮座しておりますが。
ね。
まあでもカツオだし系とかだったら合いそうな気が。
うん、まあまあまあまあ。
うん、煮干し系か、煮干しだったら合うような気がするけど。500円トッピングは何だったんだ
ろう。俺は、うん、タマコンとメンマかな。
メンマ。
あと3種類ぐらい足されてそう。
ああ、そういうことか。
あ、でも違うか。500円トッピング&玉パピタピトッピングだから。う
ん、このチャーシューとかかな。
チャーシュー、メンマ、海苔がそれぞれ増えてんのかな、
う
ん、
っていうことなのかもしれないですね。うん、はい、ありがとうございます。そして2軒目。
やっぱり行くんですね。
やっぱり行くよね。メイヤフクロウさんです。味玉、うずら3個。トッピングをつけました。鶏白湯、ホタテの漬け汁にパスタのようにストレートな、ツルツル麺。あまり食べた記憶がない組み合わせです。大変美味しくいただきました。こちら千葉の実店舗訪問確定です。あ、そんなに美味しかったってことなんだ。
そういう引きがあるんですね。あ、これお店の写真見てるけど、うまそうだわ。
美味しそう。あ、この漬け汁美味しそう。
うん。かなりクリーミーですね。
うん。鶏白湯にホタテか。ちょっと今いわゆる今時つけ麺とはちょっと違う。
あら、麺やフクロウも松戸でした。
ああ、松戸すげえ。
松戸すげえ。
いや、これちょっと 気になるね、うん、実店舗訪問確定っていうのもわかるな、うん、食べてないけどなんかわかる気がする。はい、ありがとうございます。
はい、
そしたらこれぐらいでいきますか。
そうですね、
津田博さん締めていただきましょう。ラーメンじゃなかった、チャーハンもついております。五目チャーハン、これなんだろう、とう
とうかな、
だいだい、前のが前のが美味しかった気がするけどな。チャーハンというより焼き飯感でも、まあお腹いっぱいになります。量が多い、880円だけど半チャーハンでもやってくれます。悔しい、あれ悔しい、
前の方が良かったんですね、
変わっちゃったということか。
うん、
あ、でもでも十分、
でもいや写真から見る感じ今そうですよ、
十分攻撃力あります。
うん、
やられてます。はい、ということで、結構ね皆さんも開けてくださっていて、なかなかご紹介が落ち着いてないぐらいになってきておりますが、
うん、
ちょっとシャブラジオの方重点的にご紹介していきますので、これからもどしどし上げていただければ。
はい、なんか僕今ね、うん、シャープラジオを紹介しながら、うん、チラチラ走馬灯のようにハンスケさんの朝毛が出てくるんですけど、うん、あのラーメンはいいですよ、
うん、
それになんかステーキ丼とか、うん、ハンバーグ丼とか、
うん、ちょうどここら辺そうだね。ちょうど。
大丈夫。王様が過ぎませんか、これ。すげえなぁと思って。
たまたま続いたかな。
そうですか。わかりました。
一時そう、ね、飯セットになっちゃった時があって、これはまたまずいなぁと思って、今、やめてますけど。
そうですか。よかった。
セットでやっぱり始めると止まんなくなるね。
止まんなくなりますよ。
なんで胃が大きくなるからか、バンバン食いちゃう感じになっていくので、
うん、
朝ラーはラーメンぐらいにしときましょう。
ああ、それは確かに。
感じでございます。
はい。
はい、ということで、お届けしました。週刊ラジオ、また来週も楽しみにしてください。
はい。お相
手はハンスケと、
マコでした。
ではまた来週。はい、129回の予告です。
はい、
この番組でもたびたびお話しさせてもらいました。ただいま登山隊、
うん、
行ってまいりましたというお話です。行って
ましたよと。
30分ぐらいの予定だったんだけど、なんかここで45分だったらしいですね。
ああ、だいぶ喋りましたね。
はい、長かったみたいです。はい、その後、本当はもうちょっとシャープラジオご紹介したかったんですが、
うん、
シャープラジオもやってます。
はい。
いつもよりは多いです。
うん。
ただ、なんか思ったより山の話をしてしまったらしく、
そうですね。
若干少ないかもしれません。
はい。
で、次からは、シャープラジオ増える。
そうですね、シャープラジオをメインにして、
うん、ご紹介する量が格段に増えると思いますので、
はい、
玉切れにご注意ください、
はい、
ぜひ皆様のラーメンでシャープラジオに玉をいっぱい込めといてください。
玉込めないと毎回半助さんの 朝飯になっちゃいますよ
朝飯だらけになってしまうので、うん、はい、ぜひ皆さんもラーメン食べるときはシャープラジオつけて写真アップしてください。
はい、
ということで129回は登山とシャープラジ
オ
でございます、はい、また次回もお聞きください。